ああ、どうも。
ああ、どうもどうもどうも。
9月も最後です。
今年もまあよく、夏は日に焼いたよ。
いやいやいやいや、よく生き残ったね、この暑い中。
いや、でも本当に暑くてさ。
うん。
いや、プールに行くときは別にいいけどさ。
うん。
なんか仕事に行くときの移動とかさ。
うん。
途中コンビニ入ったりするもんね。
暑くて。
暑くて。
ああ、もうシンガポール状態だ、それ。
うん、
なんか、シンガポールとか避難所みたいなのあるんだよ。あの、シンガポール動物園とかさ。
あ、ほんと。
10分おきに、クーラールームみたいなのがあって。
うん、いやでも、これ日本もこんな夏が続くんだったらないとまずいよ。
いやー、ほんとそうなんだよね。
うん。こないだも、もうダメだって、杉谷局入っちゃったもんね。
ああ、でもあるよね。
いや
でもこう体のためにはその方がいいんじゃないの、
うん、あの冬にさ寒いからさ暖を取るのとは全然違うよね意味が。
ああもっときついよね。
きついあれはなんか本当に暖を取るって感じだけど、
うん、
ちょっと命の危険を感じてある。
そうそう本当本当もう死んじゃうって感じだもんね、うん、で小太郎君さ、うん、夏のさ外出るときさ、
うん、
サングラスとかするかな。
必ずする。
しないで出るとどうなの。
眩しい。
そういう眩しいってただ眩しいだけなの。
眩しい。
俺もチカチカするようになっちゃって。
あ、でもね、絶対した方がいいよ、うん、サングラス。
そう、だからするようにしてんだけど、
うんうん、
もうなんていうの、横断歩道の白とかがすっごいなんか白く見えちゃって、
あ
もうなんかソラリゼーションみたいになっちゃう
ね。はいはいはい。
これやばいなと思って、これ、目のせいってまず思ったんだよ。ほら、年取ると自然にみんな白内障とかなるじゃない。
なるね。
だそういう白内障が知らぬ間に進んでて、
うん、
そういう光、強い光が入ると、そういうふうにこう、すりガラスみたいにね、
うん、
なんか見えてくるのかなと思ったりして。
でもね、目を守った方がいいよ、とにかく。
いや、だからとにかくもうサングラスなしじゃ、外に出れないんだけど。
そう。うん、我々世代だとさ、サングラスしてるとさ、うん、悪いやつみたいなさ。
そう。悪いやつか、サングラスする人って悪いやつか、目に自信がないやつだよね。
うん大体俺の世代はそうだったね、
うん、この2つしかないじゃん。
今サングラスしたからってさあいつに近づくなっていう時代でもないんだけど。
まあない、ね、
そういう時代を経験してきちゃってるからさ。
あとなんか4人バンドだと1人はいるみたいなね。
そうそう、
サングラス担当が。
だからサングラスしててもやっぱ店ある時撮るもん俺。
それはその名残で。
名残でってか、なんかどう見られてるとか嫌だからさ。
ああそういうことね。
どうも見られやしないんだよ。でもそういう経験がね。
いやでもついに去年ぐらいから、
うん、
あの外国人がほらよくさ、
うん、
昔からサングラスして外出るじゃん、
うん、
だから格好つけるためじゃなくて、
うん、そうなんだよね。
目を守るためなんだって分かった
ね。
もうだって本当に目やられるもん。
やられる。いや必要だよ、
うん、
ジミー・ペイジも格好つけてたんじゃなかったんだよね。
え？
ジミー・ペイジも
格好つけてた。違うんで、だから目守ってたんですよ。
ね。
うん。
これ面白い記者の、清水大成さんっていう方、ね。
はい。
こんにちは、福岡在住、兄弟で池24を聴いている28歳 P ですと。
ほう、
僕は福岡生まれ、福岡育ち。
はい。
13、14の頃に兄に教わったロックンロールに痺れて、一個、県内で気になるライブがあれば、足を運んできましたと。そんな日々の中で昔から気になっていることがあります。
はい。
それは会長という人物です。
あ、会長、
うん、この方を初めてお見かけしたのは、うん、先日、コートロさんと上野さんのライブが行われたバー、ベーシックが主催するライブイベント、
うん、
ベーシックロックフェスのことでした。
なるほど。
雑居ビル4階のライブハウスで行われるこのロックフェスは、
はい、
画面にステージと呼ばれるエレベーターホール前に、ギターと椅子が置いてあるだけの場所があり、自分は本ステージとライブとライブの合間にここで休憩していました。すると一人の恰幅のいいおじさんがこの画面にステージにやってきて歌い始めた。
歌ったの？
うん。横浜本気トークブルースを歌っていたと記憶していますが、驚いたのはだんだんと人が集まって気がつけばエレベーターホール前はすし詰め状態。
おお、すごいね。
歌い終わるごとに飛び交う会場という声援。
ああ。
一体何のこの人だと思っているとエレベーターが開き、現れたのは武藤翔平さん。
あ
わ、武藤さんだと驚いていると、おう、武藤と歌うのをやめ、声をかける会長。
すごいな。
武藤さんも会長に挨拶。
う
そんな武藤さんの姿を見て会長はもしかして自分が知らない偉大な博多のロッカーなのかなと思いました。
なるほど。
以降さまざまな場所で会長や会長の話を聞くんですが、
うん、
自分は非常に人見知りをするタイプで誰かに真相を尋ねたことはなく、
うん、
会長のことはよく分かりません。
なるほど。
何かイベントの企画をされている方なんでしょうか。
うん、
ただ会長から発せられる優しい貫禄にいつの間にか心の中で会長を慕っている自分がいます。
なるほどね。
孝太郎さん、上野さんライブにも毎回現れる会長、一体どのような方なんでしょうか。会長との思い出話等がありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。会長、
会長、福島会長だよね。
まあまさに福島会長のことですね、これはね。
遠回しに言うとゴッドファーザーだよね。
そうだね。
うん、
なんていうの言えばいいんだろうね、会長は。
ねえ、難しいよね。
うん。
あの、田川いたっていう場所があるんですよ。
知ってます。
うん、あの、北九州。
ええ。
そのあたりをこう、牛耳るゴッドファーザー。ね。
ですね。
うん。で、もともとなんか工業とかをやってる方らしくて、
うん。
で、昔から自分も音楽が好きで、ロックが好きで。
はいはい。
まあもちろんその九州の音楽シーン、
うん、
よく知ってるし、
うん、
あの例えば俺たちが1987年にデビューした時に、
うん、
ネオ GS って呼ばれてたじゃない。
はいはいはい。
あの頃 GS カーニバルみたいの、うん、本物のね、
うん、
GS の人たちを集めて、
うん、
全国でライブをやってるんだけど、
うん、
その九州地方をやってたりとかね。
そうですね。
で本人も、音楽が好きだからちょっとバンドを組んだりとか、
うん、
っていうことで結構九州のロックバンドを知らない人はいないっていう存在だよね。
まあそうだね、まあ、
うん、会長もライブハウスやってたしね。
そうだね、
うん、
まあ九州の内田裕也さん的なね。
そう、確かに。だからまあ先駆者的なところもあるんだろうね。ま
あ、あるんでしょうね、うん、
うん、だからみんなでそれでいてこうなんだろう、案外こう若いバンドまで面倒を見てくれる。
そうだね、うん
うん、そういう人だよね。
まあ昔は知らないけど、まあ現在非常に優しいね方ですよね。
そう、優しい優しい優しい、
うん、必ず来てくれるもんね、ライブね。
必ずね、挨拶来てくれる。
ありがたい話です
よ。優しいおじさんだよね。
知り合ったの十数年前か。
そうだ、結構前だよね。
なんか花田君と一緒だったよね。
そうだっけ、一番最初。
うん、花田くんと俺らと、
うん、
心身で飲んでて、そこに会長いたよね。
そうだっけ。
うん、
それでいろいろ話してて、
そうそうそう、
で結構コレクターズのこともね、うん、気に入ってくれて、
そうそうそう、で仲良くなって、
で浩二が俺よりも15歳も下なんだけど、あいつ、
うん、
あいつ北九州出身じゃん。
うん、
でも知ってるからね、ちゃんとね。
あ、そう。
うん、コレクターズに入って、まあ、その前のバンドからずっと知ってるみたいでさ、
うん、
九州ライブに来ると必ずあいつどうしたこうしたって話してるからね。
ああ、そう。
だから結構アマチュアとかプロ問わずみんななんかこう知ってる感じの人だよね。
そうだね。ぜひ。
珍しいよね。
そうだね。
うん。
あそこまでね。
あんまり東京とかにいないじゃん、そういう人。
そうね。
うん。
まあぜひ話しかけてみてくださいよ。
そうそう、優しい優しいおじさんだからね、うん、
ぜひとも。
そうそう、大丈夫ですよ。
はい、なかなかの人物ですよね、きっとね。
うん、だって本当によく知ってるもんね。あの新南動物のこととかも知ってたし、
うん、
詳しく。
年齢多分70、
ね、俺のね10個ぐらい上だったから、だから73とか4になるぐらいじゃないかな。まさに GS ドンズバって感じでしょ。
だってあれだよね、 A ちゃんとかも呼んだって言ってたもんね。
言ってた、
まあ、いろいろ、まあ昔からやっぱりそうやってあれなんだね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
なんかね、揉め事も解決してくれるね。
ああ、そうそうそうそうそうそう、ほんとほんとほんと力ずくでね。
そうですね。牛丼ネタがありますね。
お、
同じバンドのギタリストである友人から勧められ3ヶ月。
うん、
新しいところから遡って聞くようになりました、新参者ですと。 ザ・コレクターズ自体はロックンロールカルチャースクールあたりまでリアルタイムで聴いてたんですが、
あ、そうなんだ、
ええ、ちょっとご無沙汰でしたと。
お
ゆっくり楽しんでいるのでまだシーズン10も完聴できてませんが、
うん、
アウトラーメンとゾンビストリートだけは気持ちを抑えられず先に聴いてしまいましたと。
わあ、いいことですね。
さて牛丼の話、このところの松屋は連続してうまいと孝太郎氏が絶賛されていましたが、
うん、
僕も全く同様の感想を持っていました。
おお、すごい。
誰にも言ってなかったけれど近頃うまい。
なるほど。
これも機会と調べてみれば2024年元旦に33代目の牛めしのタレにリニューアルされていました。
おお。
松屋フーズが公式サイトにその前32代目のリニューアル時の工場が残っていましたので以下は進み、2022年9月27日午前10時より牛めしのタレが新しくなりましたことをご案内申し上げます。
お
これまでの味に比べ特にコクが強く角が取れた柔らかい口当たりであることが第三者機関より実証されました。
なるほど。
出汁感が強まり味に深みが増した新しいうまさをぜひ体験してください。変わり続けて32代目伝統の味を大切にしながらも時代に合わせこれからも変わり続けますと。
なるほど。
対する吉野家の方はどうかと調べるとタレは以前は生姜ネクスだったんですが生のおろし生姜にしたことでさっぱりした仕上がりになったのと白ワインを増量して口から鼻にかかる香りも増したという記事が見つかりましたと。
ほう。
ただ個人的に思うにこうした細かな味の違いよりも豚丼やらうなぎ丼やらと手を広げたため失ってしまった牛の一筋というバックボーンの不在こそが、
うんうん、
終わりの始まりだった気がします。
なるほどね。
ビル・ワイマンが抜けた以降のストーンズみたいなことかと。
ああ、そういうことね。
ご自愛ください、ユーザーさん。これね、松屋のそのタレ問題もね、
うん、
若干90年代ぐらいの、まあ、いわゆる狂牛病問題の前の甘さが戻ってきたと僕は思うんだけどね、
うんうん、
それよりもねやっぱ肉のカットがね変わったと思うんですよね。
へえ、そうなんだ。
ちょっと若干薄くしてる気がするんだよね。
へえ。
これはどういう意図で薄くしてるのかは知らないけど、
うん、
実質肉の量を減らしてるのかそれともこだわりから薄くしてるのかちょっと分かんないんですけど、
薄くしてんのか。
でも非常にこれはいい方に出たね。
ああ、そうなんだ。
うん、とても良いと思います。
すごいね。うん、すごいわ。
まあ食べてるから。最近でもさ、本当にどっこも値上げでさ、もう本当に昼飯1300円とか普通になってきちゃってるからさ。
そうだよね。
やっぱ昔の人間でもね、どっかで心のどっかでバカバカしいと思っちゃってる自分もいるんですよね。
なるほどね。
うん、だから松屋率増えるかもね。
そういうことね。
うん、松屋も値上がってるかもしれないけどな。なんかさ、
うん、
値上げの幅が可愛くないんだよ。
ああ、そういうことね。
だって930円だったもんが1350円だ、今。
ああ、わかる。
これはちょっと可愛くないでしょ。
なんか、そういやらしいよね。
うん、ちょっとね、これ俺やだなと思ってんだよ。
確かに。
うん、だから、ちょっとなぁ、みたいな。
いや、でもなんか当たり前のようになってるもんね、本当に。
そう。
何食べても1500円みたいな。
そう。次にいつ値上げできるか分かんないから一気にいったのか知らんけど、まあ今まで我慢したやつもあるんだろうけど、
うん、
ちょっとでも可愛くないな。
何なんだろうな。やっぱでもやっぱり全部が高くなっちゃう。
まあそうそうそう、そうだ、そうだと思うよ。思うけどね。
米が高いよ。
米。
うん、米が高いか。
昔米っ子ったってね。
あった。
今は
すげえ好きだった。
今はあんのかな、
うん、あのせんべいうまいよね。
ホタテエキスね。
うん、ホタテ。
最近チャルメラもホタテのエキスで歌ってるもんね。
あ、そうなんだ。
ホタテすごいんだ、やっぱり。
いやー、ホタテうまかったな。米っ子すげえ好きだったな。
米っ子うまかったよね。
うん、大好き。
この間さ、撮影のスタジオに壁掛けあったの食べた？
あ、俺食べてない。
完全やっぱ味薄くなったよ。
あ、マジで？
うん、もう色から薄い。
あ、そう。
うん。
形は変わんない。
形は変わんない。
歌舞伎揚げか。歌舞伎揚げも食べてないな。
あの薄味で空気しないな、もう。
なんで？健康志向。
まあ、世の中流れたんじゃない？
そうなんだ。
だって札幌一番だって減塩ってしたもんね。
減塩なんだ。
味は変わんないって言ってるけど。
あ、そう。で、コタル君あれ食べないの？
何？
シスコのココナッツサブレ、
うん、食べるよ。
あ、食べるの？
うん。好きだ。
マジで？うん。うちのほら、実家の近所のシスコのあの工場があるからさ。
ミシュラン・エルマンと。
そうそうそう。だからもう、吸収されちゃったんだけど。小学校の時に工場見学必ずあそこなの。
あ、いいね。
で、行くと、こう工場のラインを見て、
うん、
帰りに、
うん、
お土産でそのシスコの製品セットをいただくんですよ。
いいじゃん。
で、お菓子セット、もう、神様のような会社だからさ、子供にとって。
いいね、そうだね。あれうまいよね、やっぱ昔ながらの。
あれ変わんないよね。
変わんない。
で、うちの近所でさ、うん、あの、今、あの、なんか8月31日まで、
うん、
なんかそのキャンペーンみたいなのやってたらしいんだよ。
うん、
その、ココナッツサブレが、応募すると何々がもらえるみたいな。
うん、
終わっちゃった後もさ、それ売ってたりすると、すごい安くなるじゃん。
はいはいはい。
だから通常130円ぐらいのが90円ぐらいで売ってるの。
お
飛ぶように売れてるんですよ。
なるほど。
恐ろしいぐらい。これ乗ったわけですよ。
はいはいはい。
でココナッツサブレにさ、なんか、なんだっけな、ミックスナッツ味みたいなの出ちゃって。進化してんだよね。
うまいの？
うまいなんてもんじゃないよ、これ。食べてみてよ。
マジで？
うん。
俺あれが好きなんだよな、スーパーで売ってる。牛乳のパックみたいに入ってるコーンスープみたいな。
ああ、あるあるあるある。あるよね。
あるでしょ？
ある。
1リットルのさ。
うん、あるある。
あれ、俺ほっとくと全部飲んじゃうんだよね、チンして。
でもあれ、なんか美味しいよね。
うまいんだよ。うん、いや、もうさっきも買ってきたよ、スーパーで。
あ、そうなんだ。
うん、
わかりますよ。
たまったもんじゃないよ、あれ。あれをね、ミスタードーナツのね、マグカップに入れて飲むんだよね。
ああ、それこだわりなんだ。
うん。
おお。
さっきのあの牛丼のメールでなんかいろいろ手を広げすぎてって話があったけどさ、
うんうん、
あれいつから手広げたんだっけ。
だから多分狂牛病で、
うん、
いろんなほら牛丼チェーンが、だって牛丼というぐらいだから牛の肉がメインなわけじゃん。
まあそうか。
でそれがさ、狂牛病で牛ダメってなって、しょうがないから他の豚だなんだって出してきて、そしたらそれも美味しいよねってなったから、
うん、
どんどんどんどんメニュー増えて、
競技場になった瞬間吉野家はカレー丼出したよね。
あ、そうなのあった、
うん、
へ
え。あとあれだよね、80年代の半ばぐらいに吉野家が朝定食を始めたよね。84年だったからな、そのあたりで朝定をスタートさせるんですよね。
あったあったあった。
最初は新鮮だったよね。
うん、
昔ワイルドだったよ。卵頼むとさ、
うん、
その場で割ってさ、
うん、
店員が卵のほら、あれあるじゃん、白いとこ、へそみたいな、
はいはいはいはい。
あれその場で取って床にぶん投げるから。
そうそうそう、やってたやってた。
カラ
スくってね。
そうそうそう。カラスカラス、そうそう。床にぶん投げるんだよね。
うん、うん。
床にカラスが溜まっちゃってんだよね。
そうそう。でもそれが儀式だったよね。
儀式だったよ。あのさ、スローな武器にしてくれって映画のさ、
はいはいはい、
ワンシーンでさ、古山さんとかさ、うん、吉野家で働いてんだよね。あれがね、当時の吉野家を思い出して泣けるのよ。
へえ、そうなんだ。
うん、
へえ、今と違うんだ、やっぱり。
全然違うよ。
まあ違うか、
うん、まあ今でもああいうコの字型のとこもあるけどね。
うん、
だんだん変わってきちゃってるじゃん。
あ、確かに確かに、
うん、
この字型だったんですよね。
今池袋東口この字型で相変わらずね。
あ、そう。
あそこの、あそこの目処に抜けるさ。
の、抜けて、公園が綺麗になったところの手前ってこと。
だから新宿から来ると、右側ね、
だから新宿から来ると、カラオケ屋のところ。
そうそうそう、右に。
右に入るん
ですよ。斜め右に入ると。
うん、うん。
と、右側にあるでしょ、吉野。
あるあるあるある。
あそこはね、相変わらずの。
あ、そうなの、形。
スタイルなんですよ。
へぇ、そうなんだ。
で、その先をさ、グリーン踊り右に曲がってさ、
うんうん、
サンシャインの方行くと、踏切があるでしょ？
あるね。
トレトレンの。
うん、ある。
そこ抜けるところに吉野があったっけ、昔。
あった。
あそこだけはさ、最後までイエロー吉野だったよね。
ああ、そうかも。
吉野ってオレンジ色のイメージあるけどさ、
うんうん、
全然黄色だったもんね。
黄色だった。
ほとんど。
あそこの吉野ってもうないんだ。
確かないんじゃん。あったとしてもオレンジに変わってると思う。
あるある。
グッとくるイエローじゃない。ね、
うん。都電のそばね。
あそこ最後まで黄色の吉野家だったんだよね。
へー。あれでしょ、だから大正圏の
横を通り抜けて、
まっすぐでしょ。
そうそうそう。
あ、分かった。 なるほど。
吉野家潰れたのっていつだっけ。
82、3年じゃない。
じゃあそれで変わったんじゃない、やっぱりいろんなもの。
ああ、そうかもしんないね。まあ、経営陣が変わるからね。
まあ、経営陣変わるよね。
うん、当然ながら。
でも80年、その経営陣変わってからは初期はうまかったよ。
だからその頃はあんまりなんかこう変わったムードがなかったよね。
うまかったよね。だから逆に潰れる寸前がまずかったんですよ。
ああ、それも覚えてない。
なんかね、あれね、俺ね、吉野家のね、本読んだんですよ。
うん、
吉野家の経済学っていう本。
うんうん、
だからなんか、誰が食っても分かるぐらいまずくしたんですよ、米を。
あ、そうなの、
うん、自ら言
ってた。なんで安いのにした
と。じゃないかね。だから84年とか、まあ、いわゆるさっき朝食が始まったって言ったぐらいか。
うん、
バリバリ美味しかったよね。
いや、だからあんまりそれ気づいてない、俺は。
2杯食ったよ、食ってたよ。
だからそれぐらい食べれるぐらい、
ね、うまくて、うん、あの頃はあのほら亀戸の耳おばさんちのそばにはさ吉野家あったからさ、
うん、ああそうなんだ、
うん、
へ
え、あそこでもうそう小村オムライね、
あオムライか、
あそこでもう毎朝食ってたよ、うん、
そんなに行ってないもんな、
俺好きだったんだよね、
好きなんだけどあんまりなかったんだよな、熊谷の方とかって。
あそう、まだそうかもね、
うん、なかったの、
新宿とかもあった、
だから熊谷に住んでる頃なんかね、都内じゃないと食べれなかったの。
そうかも、
うん、
俺も岩手時代食べてないもんだから、
だからあんなさ安い食べ物なのにさ、
うん、
牛丼っていうだけでちょっと高級なイメージがあった
の。だってほら70年代のさ、うん、牛肉の立場を我々知ってるからね。
まあそう、そういうこと。
今みたいに普通に流通してない時代だからね。
そうなのよ。で、牛なのにこんな安いのかよって思っちゃうわけだよ。
そうね。
そう。
だからそういった意味じゃさ、マクドナルドのさ、日本進出もさ、なかなかなタイミングだったよね、あれ。
そうだね、そうだね。
牛 100% みたいなことじゃん。
本当だよ。牛って感じになるじゃん。
71年だからね。
そう。だからなんか田舎に住んでるとさ、カツ丼みたいなのを結構普通に食べれるんだけど、牛丼やってるとこないのよ。
だよね。
うん、
わかる。
だからなんか安いけど高級な感じがして好きだったんだよね。
だよね。
うん、
だからやっぱ今と明らかに牛っていうこの文字のさ迫力が違った。
そう、牛の重みが違うもん。
違ったよね。
うん、あの頃の牛はキングですよ。
いやキングだよ。だって火曜日近所のスーパー火曜日牛が安くなる日としてさ、
うん、
もう莫大なセールスを誇ってたもんね。
やっぱそうなんだ。
火曜日かよみたいなさ。
ねえ、時代は変わったな。
牛ね、牛。
牛ですよ。
でマジで70年代途中？
うん。
80年代ぐらいからか普通に牛がどうこうって。
80年代じゃない？
そうだよ、そうだよ。
だよね。
だって70年代牛もめちゃめちゃ食べれなかったよ。
そうだよね。
うん。
だってビーフカレーって主張するぐらいだね、ビーフ。
そうだよ、ビーフを主張するぐらいでカレーの中に入ってるビーフ。
近田春もね、ビーフってバンド作ってたもんね。
そうやってたよ、近田春は。だビーフ。
やっぱみんな牛が違ったんだよな。
だって捉え方が違うもんね。近田春、アンズ、ザ・ビーフ。あれがチキンだったらね、安って感じになるもんね。
ビーフってやっぱ、これはさすがにやっぱり現代人には通用しないね。
通用しないよ。
我々は牛って言われると、ああ、すいませんってなるけどね。
うん。
すき焼きって。
牛だったけど、でも豚の、うん、人の経験でもよく聞くよ。
だよね。
ああ、うん、豚でもやってたかも、なんか。
でもさ、俺行ってる飲み屋が豚好きあったんだけどさ、
うん。
あれ割と美味しいよね。
うまいよ。
うん。あれ割とうまいよね。
むしろそっちの方が好きだったりする。
うん。しゃぶしゃぶは俺豚の方が好きかも。
ああ、そうかも。油っぽい感じがね。
うん。今もう、何のありがたいもないもんね、ビールね。
むしろ豚の方が好きだったりするからね。
本当にさ、
うん、
これはこれでやっぱ面白くないな。
そうね、
あのビーフの特別感みたいなのよかったんだよな。コレクターズ、あさってスピッツイベント豊洲サンセット、
はい、
そして翌28日はオハラブレイク、これは稲橋旅行ですね。
おお、頑張ってください。
はい、
はい、
そしてドーナツ16号赤のブルース、ぜひご購入ください。
はい、はい、
そして10月26日ですが、ビートモータース結成20周年スペシャルライブ、
はい、
これ一緒にやります。
やります。
これクワトロですね、渋谷の。
はい、
そしてフラカン、 武道館決定のフラガンですが、
おおすごいね、
11月2日名古屋のダイヤモンドホールでやります。
おお、
ダイヤモンドホールね、久しぶりだね。
うん、懐かしい。もう俺好きだったな。
そうね、
うん、
ダイヤモンドホールでさ、
うん、
もうずいぶん昔だけどさ、
うん、
チャーサー見に行ったことあるんだよね。
へ
え。チャーサータバコ吸ってたんだよね。
うんうん。
で一回そのダイヤモンドホールで俺が出るときに、
うん、
タバコを吸っていいステージでって言ったら、
うん、
ダメなんですよって言われたのよ。
うん、はいはいはい。
チャー吸ってたよっつって刺しまったんだよね、うん
うん、なるほどね。じゃあチャーさんは許可を取ったのかな、
わかんないけど、
うん、
オペチにさ、
うん、
クラトクでさ、タバコ吸っていいって聞いたのよ、
うん、
あの名古屋の頃かな、
はいはいはい、
いいよもう孝太郎と相川誠はって言ったのよ。
ああそうなんだ。じゃあ基本的にはダメなんだよ。
ただやっぱ勝手に吸っちゃう人もいるだろうね。
まあそれはいるよね、
やっぱり昔の人は当たり前のように。
確かに、
まあさすがにもう無理、昔禁止
されてなかったからね、うん、今は無理でしょ。
さすがに無理ですけどね、
うんうん、
コレクターズアルバムリリースが11月6日に、
はい、
タイトルは、
タイトルはね、ハートのキングは口ひげがない、
はい、
11曲入り、
はい
はい、
それを引っ提げ16日から全国8カ所ツアー、
はい、
初日は岡山エビスヤプロです。
エビスヤプロ、
はい、詳しくはですね各自調べてください、はい、
そうですね。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信してます。
してます。
写真館もあります。
あります。
YouTube で全ての配信が聞けます。
聞けます。
Pmail ブクロ24@gmail.com 待ってます。
はい。
Pmail 紹介した方にはバストロイヤステッカー送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
はい、待ってます。
ではまた来週お会いしましょう。 Do the download、はい、
Do the download、